横手の美味しいみっけ。この番組は横手市の提供でお送りします。横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいみっけでは、横手鎌倉 FM 高橋香織が地域のおいしいを見つけ、食育を推進する情報をお届けします。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。このコーナーでは、地産地消と食育をテーマに、横手のおいしいのヒントを探っていきます。今回は地元の食材を使用した美味しいお菓子についてお届けします。平賀町浅前にあります石川菓子店さんにお邪魔をしております。店主の石川博之さんに、地元の食材を使ったこちらで販売されているお菓子についてお話を伺います。石川さん、よろしくお願いします。浅前といえば、やっぱり長まんじゅうが有名ですよね。
そうですね。
この浅前の長まんじゅうって、いつぐらいからあるものなんですか？
大正時代から始まったと伝えられています。浅前にあるお菓子屋さんで、ほとんどのお店で作られています。
お店によってそれぞれ特徴はあるんでしょうか？
形は長まんじゅう、長い小判型のまんじゅうなんですけども、各店舗によって生地やあんこにそれぞれ特徴があります。
それでは早速ですけれども、地元の食材を使ったお菓子ということで、ここに3つ並べていただいております。その中の1つ、学校大福についてご紹介ください。
これはですね、刻んだいぶり学校をあんこの中に入れて、それを餅、大福の皮で包んだ商品です。
横手市産のいぶり学校を使用しているんですね。
そうですね。
作る上で苦労されたことなどありますか？
いぶり学校の大きさとか、しょっぱさ加減とかで、あんこの甘さとかがこうバラバラになってしまうと、ちょっと分からなくなってしまうので、それと餅の食感と、いろいろ3つのバランスを考えながら作りました。
いぶりがっこの食感、餅の食感、そしてあんこ、この3つのコラボレーションですね。
ぜひ一度お試しください。
はい、続きまして、こちらも美味しそうです。黒ごめ大福、どんな食材が使われているんでしょうか？
餅の生地に、平賀の古代米を使って作っております。
こちらの地域では古代米も作られてるんですね。
そうですね。
古代米というと、ちょっとこう黒いような紫色のような、小豆のような色をしてますけれども、大福もそのような色ですね。
そうですね。素材そのものの色です。人工的な着色はしておりません。
この黒ごめ大福、誕生秘話というか、考案されたきっかけを教えていただけますか？
はい、だいぶ昔になりますが、平賀町で古代米を作るということになって、それに合ったお菓子をできないかということで、いろいろ考案したんですけども、一番単純な大福がいいんじゃないかと思いまして、作ってみました。この古代米の独特な、ちょっと苦味のあるような感じの味と、中の甘みのあるあんこと、こう食べた感じのこの柔らかい弾力とかがとても合ってると思います。
まさにね、地元の、平賀町で採れた古代米を使っているということで、地産地消の大福だと思います。続いて、こちらは大吟醸酒まんじゅうですね。横手市特産品推奨コンクールで入賞しているお菓子なんですね。
はい、これは地元の造り酒屋の浅前酒造さんの純米大吟醸と、その酒粕を使って作ってみました。
この酒まんじゅうをお作りになったきっかけを教えてください。
はい、地元の浅前酒造さんの蔵開きに合わせて、 新しいお酒に関するその商品ができないかということでいろいろ打ち合わせをしながら作りました。大吟醸酒を贅沢に練り込んだ皮で甘さを抑えた餡を包みました。しっとりとした皮と滑らかなこし餡が大吟醸の豊かな風味と香りを引き立てます。香りと風味はそのままに、お子様からご年配の方まで美味しく召し上がっていただけます。ふんわりしっとりしたおまんじゅうです。
はい、ありがとうございました。さあ、それでは横手鎌倉 FM のスタッフがですね、これから石川菓子店さんから、いただいてまいりましたお菓子の試食をいたします。食レポです。
私佐藤みそのはですね、大吟醸酒まんじゅうというのをいただいてみたいと思います。あ、なんかね、白くて小ぶりでね、ふわっふわ、ふわっとお酒の香り、なんかほわんといい香り。まんじゅうの皮も柔らかくって、で中のあんこほら見て、みっちり入ってるの。お茶受けにもいいし、あ、甘さ控えめなんでこれ男性にもいいんじゃないですか。
はい、こちら黒米大福ですね。では早速いただきます。お餅柔らかいですね。甘さ控えめな感じがすごく美味しいです。
その皮は古代米を使っているということなんですが、
なんかね、見た目皮紫なんですね。古代米の色ですよね、
それそれそれ、そうなの。
ほんのり苦いのかな。
ほんのり苦味があるんだけど、それがまた何ですか、中のあんこの甘みを際立たせているというか、もっちもち、普通のよりも。
なるほど、
はい。さあ、営業担当篠原も食べてみましょう。
あ、いいですね。ちょっとこう甘すぎないものが食べたいなっていう時、
なんかあんこもこしあんですごいしっとりしてて、パサパサ感が全くなくて美味しいです。
はい、それでは今日のメインイベント
さあ、メインはなんださ
あ、これがメインなんですが、さあ、あの営業担当の篠原さん、何に見えますか。
これは白い大福ですね。
はい、さあ食べてみてください。
はい、ではこちらの一見白い普通の大福を食べてみたいと思います。
大福じゃないの。
あの地元のいつも食べているあの懐かしい味がします。
なんだろう、もしやそれはゴリゴリする感じ。
ゴリゴリボリボリ、食感も風味もすごくいいですね。これはいぶりがっこが入っていますね。
大福にいぶりがっこ入ってるんだ。
大当たりです。
お、すごい。
石川菓子店さん一押しと言ってもいいと思います。がっこ大福です。
がっこ大福、
はい、あの地元のいぶりがっこ使ってるんですよ。
美味しいですね。こうあんこの中にちょっとこうしょっぱいがっこの味が入るとこんなに合うのかっていう、びっくりです。
なんかもうあんこの中にきっちりがっこが見えてるんですね。
本当に
物が
つぶつぶ、
見えるんですね。いただきます。皮も乗れる。これ口に入れた瞬間にめっちゃがっこ
本当に私も食べたい。失礼します。
ありですよね。美味しい。
すっごいいぶりがっこの味するんですけど、でもあんこと大福とすっごい合う。
よくお茶受けとかにね、がっこプラス和菓子とかあったりしますもんね。
それをイメージしてるのかも。
なるほどなるほど、そっかそっか。
これ緑茶欲しくなりますね。
いいですね。
あの3種類いただいたんですけれども、どれもこれもこう素材の味がちゃんと際立っていて美味しかったです。これ今度実家岩手なんでお土産に持っていきたいなって思いました。
お土産、
普段洋菓子を食べることが多くて和菓子ってなかなか食べないんですけれども、これすごく新しくてみんなにも教えてあげたくなりました。また食べたいなと思います。
地元の食材をふんだんに取り入れてる和菓子っていうことで、どんなものなのかなと思ったんですけど、本当にそのお菓子としてのクオリティがすごい高くって、お餅ももちもちですし柔らかですし、すごく美味しいお菓子でした。
ごちそうさまでした。
それでは、石川さんが最近食べた横手の美味しいものを教えてください。
はい、 自分のお店の商品の紹介になってしまいますが、あやめ団子です。
あやめ祭りも近いんですね。
そうですね、6月25日から7月3日まで浅間井あやめ公園で開催されます。こちらのあやめ団子も長饅頭と同じで、平川町浅間井の各店舗で作られております。お店によって様々な特徴がありますので、ぜひ食べ比べしてみてください。
今回は横手市平川町浅前にあります石川菓子店で販売されている地元の食材を取り入れたお菓子についてお届けしました。リポーターは横手鎌倉 FM 高橋香織でした。この番組は横手市の提供でお送りしました。
横手の山菜のズグ来たな。
タラの芽の天ぷら、ウドの煮物、わらびのおひたし、お母さん大好き。
わらびにはマヨネーズだね、僕も大好き。
お父さんはどれも大好き。
みんなで横手の美味しいを食べよう。横手の地産地消を応援するチームプラス Y では会員を募集中。地産地消に取り組む宣言をして、取り組みをアンケート形式で報告しよう。詳しくは食と農からのまちづくりホームページでチェック。山菜を使った美味しいレシピも載ってるよ。